聖書を読みます。ガラテヤの信徒への手紙、3章7節から14節です。ガラテヤの信徒への手紙、3章7節から14節です。だから信仰によって生きる人々こそ、アブラハムの子であるとわきまえなさい。聖書は神が異邦人を信仰によって義となさることを見越した。あなたのゆえに異邦人は皆祝福されるという福音をアブラハムに予告しました。それで信仰によって生きる人々は信仰の人アブラハムと共に祝福されています。立法の実行に頼る者は誰でも呪われています。立法の書に書かれているすべてのことを絶えず守らない者は皆呪われていると書いてあるからです。立法によっては誰も神の御前で義とされないことは明らかです。なぜなら正しい者は信仰によって生きるからです。立法は信仰をよりどころとしていません。立法の定めを果たす者はその定めによって生きるのです。キリストは私たちのために呪いとなって私たちを立法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられた者は皆呪われていると書いてあるからです。それはアブラハムに与えられた祝福がキリストイエスにおいて異邦人に及ぶためである。また私たちが約束された霊を信仰によって受けるためでした。以上です。信仰によって受けることに対して祝福したご教師を見つけております。
今早朝礼拝と第3の日曜日の夕礼拝においてはガラテヤの信徒への手紙を聞いています。で1章2章を終えまして3章から5章までこの手紙の中心というべき文章が語られていきます。で手紙の著者伝道者パウロは力を込めて3章から始まる立法と信仰この問題を語り出しています。パウロはこれまでも語ってきました。私たちは立法の実行によって救われるのか、それとも十字架の主を信じる信仰によるのか。で今日の箇所3章の7節以下はパウロがこれまで語ってきましたことの根拠を示そうとしているところです。で一体パウロは何をガラテヤの人たちに伝えたかったのか、その中心となることが2章の16節に語られています。2章の16節の途中ですが、人は立法の実行ではなくただイエス・キリストへの信仰によって義とされる。でこれがパウロが最も教会の人たちに伝えたかったことでした。でその背景にはガラテヤの教会の人たちが立法の実行によって義とされる救われると思い始めていたということがありました。で私たちどうやって救われるんだろうか、どうやって神様の愛をいただくことができるんだろうか、立法によるのか信仰によるのか、いやそのどちらも必要なのか。救われるために人間私たち自身の技が必要なのか、それとも信仰だけそれだけでいいのかという問題です。そしてそれは今の私たちにとっても大きな問題です。いつも問われているようなところがあります。私たちは気をつけていないとすぐに救われるために自分が頑張る必要があると思ってしまうからです。また隣人に対してもあなたの行いをもっと正しくしなくてはならない、もっとちゃんとしなくちゃいけないよと 進めてしまうからです。そうしてただ信仰によって救われ、自分の罪を認めて悔い改め、ただ主イエスを信じる、そのことから離れてしまうということが起こるからです。けれども、答えは分かっています。信仰による、信仰によってのみ救われる。パウロもそう言います。それなら、なぜそう言えるんでしょうか。パウロとは反対に、律法の実行によって救われる信じている人がいます。いや違うんだ、信仰によって救われるんだとパウロは言います。なぜそう言えるんだろうか。その根拠を示そうとしているのが今日の箇所です。今日の箇所の直前の3章6節と今日の箇所の7節をお読みします。それはアブラハムは神を信じた、それは彼の義と認められたと言われている通りです。だから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であるとわきまえなさい。根拠はアブラハムにある、そうパウロは言います。私たちがアブラハムという名前を聞くのと、ガラテヤ教会の人たち、特にユダヤ教の律法によって救われると信じていた、ユダヤ主義者と呼ばれる人たちがいたんですけれども、その人たちがアブラハムと聞くのとでは大きな違いがあります。私たちも創世記12章から登場するアブラハムの名は知っていますし、信仰の父、イスラエルの父祖として尊敬されている、そのことも知っています。私たちは自分がアブラハムの子だという自覚をあまり持たないかもしれません。けれどもパウロはここでは、あなたもアブラハムの子であると、そのことをよく知りなさいというふうに言います。ガラティアの諸教会に入り込んだユダヤ主義的なキリスト者という人たちがいました。この人たちはキリストによって救われた、そのことを信じているんですけれども、同時に律法の教えを守ることも必要だと、そのように信じていました。そして当然イスラエルの父祖アブラハムに絶大な信頼を寄せていました。私たちアブラハムの子なんだけれども、異邦人はそうではない、彼らは律法を守らないからアブラハムの子ではない。でところが、そう考えている人たちにとって驚くべき言葉をパウロは語ります。信仰によって生きる人々こそアブラハムの子、それをよく知りなさいと。律法を守り行う人がアブラハムの子なのではない、ユダヤ人であろうと異邦人であろうと関係ないんだと。なぜならアブラハムは律法によって義とされたのではないのだから。私たちも皆律法によって生きて救われるのではないんだ。では一体アブラハムはどのようにして神に救われた人なのでしょうか。旧約聖書創世記によりますと、75歳の時アブラハム、当時のアブラムでしたが、妻サラとの間に子供がありませんでした。しかし、あなたの子孫は天の星のように増えるという神の約束の言葉を耳にします。全く根拠のない。いや、根拠はただ神にだけある。人間的に見て全く不可能に見えるこのお心をアブラハムは、ただ神ご自身の約束であるというこの一点を根拠にそのまま信じました。そしてそれを神が彼の義と認められた、御神がアブラハムを義としてくださった、受け入れてくださった。アブラハムはここで何か良い行いをしたわけではありません。神に喜ばれる功績を積んだわけでもありません。ただ御言葉に全幅の信頼を寄せる、 そのお言葉を語った方を信用する、そのことによって救いに預かった。それがイスラエルの歴史だ、パウロは言うわけです。そしてこの信仰を認めて救ってくださる神は、時代を超えてなお一貫して私たちをも救ってくださる、信仰によって救ってくださる、そういうお方だ、真実なお方だ。だからアブラハムにしてくださったように、ガラテヤの諸教会の人たちにもそうしてくださる。そしてその真実な変わることのない神様は、2000年後の私たち、今の教会の私たちにもそうしてくださいます。御言葉を神がお語りになられた言葉であるゆえに信じること、それがまさに救いの中心です。私たちは御言葉を神ご自身が語られたと信じる、神そのお方を信用する、ただその一点で神の子としていただきました。救いに入れていただいています。そういう群れとされています。パウロはその約束を9節のように語ります。信仰によって生きる人々は、信仰の人アブラハムと共に祝福されています。で、物事がうまくいっていて順調にことが進んでいるとき、それを神様に感謝します。けれども自分にとって不都合なことが生じたり、人間関係が悪くなったり、思うようにことが進まなくなる時もあります。忍耐を強いられたり、不幸な目に遭ったりして、どうしてこんな目に遭うのだろうと嘆きます。あまりに悲しい出来事に直面して、こんな目に遭わせる神様は信用できないというふうに言う人もいます。心が揺さぶられる中で、私たちは信仰を持って生きるということを願います。おそらく信仰はどんな時もただ神様を信用するということです。必ず道を開き導いてくださるお方がおられると信頼することです。そこには祈りがあります。そういう意味に神様ご自身が祝福を注いでくださると約束が語られています。ところで今日の箇所は7節からのところですが、3つの部分に分けられます。最初の7節から9節、そして2番目の10節から12節です。で、ここには10節から12節には呪いという話が出てきます。で、呪いって聞きますと、恨みを抱いた人がそれをもたらした相手を呪うというイメージを持つことがあります。けれどもここで語られているのは神様の呪い、神様の裁きのことです。10節を読みします。律法の実行に頼る者は誰でも呪われています。律法の書に書かれているすべてのことを絶えず守らない者は皆呪われていると書いてあるからです。で、この二重の鍵括弧は申命記27章の律法の言葉を守り行わない者は呪われるの引用です。律法を守るつもりなら、その一切を守らなければならないこと、律法を守って神様に喜ばれるためには完璧でなくてはならないこと、律法の全部を守れないのであれば律法を守ることにならないこと、そうであるとすると、律法を完璧に守れる人はおよそ人間には誰もいないと、パウロはそのことを言いたいです。ですから11節でこう言います。律法によっては誰も神の御前で義とされない、誰も救われない。ところがユダヤ人たちはこの律法について、あの人より自分の方が律法をよく守れているといったランク
付けを始めたわけでした。そして実際イエス・キリストの時代に律法をよく守ることができない罪人、徴税人と呼ばれる人たちと、その人たちと比べればはるかに多く律法を守っていると思って、その人たちを見下していた律法学者、ファリサイ派の人々というのがいたわけでした。シエスの例え話の中には、徴税人を見下して誇っているファリサイ派の人というのが登場します。そういう人間をご覧になって、誰一人として完全に律法を守ることのできる人がいない、神様はそれをよく承知しておられます。そしてこのままでは誰一人として救われない、すべての人が裁かれ呪いのもとに置かれてしまう。それを避けるために新しい救いの方法を選んでくださいます。新しい約束、新約です。御子を地上にお使わしくださる、そういう仕方で人間を救うということをお始めになります。私たちは誰も律法を完全には守ることができません。罪のため、弱さのため、愚かさのため、自分についても他者についても完全な人になることを求めてはならないのだと思います。けれども、そういう弱さを抱える私たちも、自分の限界を知ってキリストに自分の弱さを丸ごと委ねるということができます。そのためにキリストが来てくださいました。私たちには何の美しさも何の正しさもありませんが、イエス・キリストというお方の中に飛び込むことができるとき、キリストの正しさ、キリストの美しさを私たちの正しさ、私たちの美しさのように見てくださって、神様が受け入れてくださいます。信仰は自分には何もないことを認めて、主イエス・キリストのもとに行き、すべてをお委ねすることだということもできます。で、今日の箇所の3つ目の部分、13節をお読みします。キリストは私たちのために呪いとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。キリストが呪いとなってくださったとはどういうことでしょうか。で、これはキリストが私たちのため、私たちに代わって呪いを引き受けてくださったという意味です。木にかけられたものは皆呪われている、申命記21章の引用です。十字架刑が神に呪われた、つまり神に捨てられたものの死であるということを語っています。神の子、完全な罪なきお方が十字架にお付きになって、神の裁きを受けてくださった、呪われるものとなられた、そのお姿を見るとき、それが私たち人間の罪のため、私たちを呪いから贖い出すための救いの出来事であったということを教えられます。キリストが呪いを引き受けてくださって、私たちを罪から贖い出してくださいました。十字架の主の悲惨なお姿は、私たち人間が一人の例外もなく神様から切り離された罪と死の中にある、そういう存在であることを思い起こさせてくれます。十字架の上に罪なきお方が罪人として裁かれています。そこに私たちの罪と死をすべて肩代わりしてくださった救い主の姿を見ることができます。けれども、同時に十字架の主の姿は、美しさと輝かしさ、神の愛が満ちている、そういうものでもあります。キリストの死によって私たちは律法の呪いから贖い出していただきました。罪と死に支配され、その奴隷であった私たちは、キリストの十字架の贖いによってそこから贖い出されています。 代、奴隷制度がありました。主人が奴隷を持っていまして、ところが奴隷1人分についての身代金が支払われますと、奴隷が買い戻されて、奴隷が自由の身になっていきます。で、同じように、主イエスキリストはご自分の命という身代金を払って、私たちを奴隷の身分から買い戻してくださいました。自由の身にするためです。それまでは律法によって裁かれて、何をどうやっても死が確定し、救われるはずがないものでした。けれども、尊い御子の犠牲によって、主の命が身代金として支払われたことによって、罪と死とはもはや私たちの主人ではなくなりました。父なる神が私たちの誠の主人となってくださいました。神の子とされ、恵みのもとを生きる自由なものとしていただいている私たちです。ユダヤ人も異邦人もありません。どんな人も一人の例外もなく、神様の祝福に預かることができるようにされました。14節を読みします。それはアブラハムに与えられた祝福がキリストイエスにおいて異邦人に及ぶためであり、また私たちが約束された霊を信仰によって受けるためでした。すべての人がキリストイエスによって神様の祝福を受け、救いに入れられる。だから律法の行いによって立派になるということを目指してはいけない。パウロはガラテヤの教会の人たちに語りかけます。私たちもこの嬉しい知らせ、まさに福音を聞くことができました。世界が悪くなる一方であっても、私たちのまた隣人の日常生活が暗闇に閉ざされているように思えても、なお御子イエス・キリストによって成し遂げられた救いは揺らぐことがありません。何の条件もなく、ただ神の言葉を信じるだけで救っていただきました。すべての人がこの救いに預かることができます。この恵みに感謝して歩みたいと願います。そしてまた私たちの人生が地上の目に見える範囲だけで完結しているのではなく、天にある大きな住まいを目指しての道行きであること、死に勝利された御子キリストが私たちの住まいを天に用意してくださっていることも、救われた者の幸いとして覚えたいと願います。お祈りをいたします。すべてのものの作り主なる神様、作り主であられ、御子を通して私たちすべてのものに慈しみと愛をお示しくださいました神様を賛美いたします。自分の弱さを忘れ、御座に寄り頼むことを忘れてしまう私たちに、御子の十字架の贖いのお姿をお示しくださり感謝いたします。どこまでもこのお方の贖いの技に信頼し、示されました救いの道を歩んでいくことを許されますように。すべての人に与えられているこの救いの恵みが、私たちの身近な方たちの上にも与えられていることを思います。聖霊の導きによって、すべての人が救いへと預かることができますように、慰めと助け、また癒しを必要としている方たちに聖霊の御業が届きますように。連と受難節へと向かうこの週です。救い主の十字架の道行きを思いつつ歩ませていただけますように、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌400